リスナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの酒井博文です。
アシスタントの国分太鼓です。
いよいよ今年もあと10日ほどと、
ね、本当にあっという間です。
いろいろありましたか？
そうですね、まあ、ね、あの家族が入院したり自分が足くじいたり、
そうですね、大変だよね、私もぎっくり腰になりかけたり。
そうですか、
年だねこれ
ね、なんかそれを感じる1年でした。
そうですか、
もう友達ともそんな話ばっかり。
あ、そうですか。はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。私の場合は実家に帰ってね、
はい、
なんかまあいろいろまあやるじゃないですか、はい、その中でちょっとお米をね、
はい、
お米がもともと精米するやつがあるんですよ、はい、する前のやつが、はい、で精米をしたのを、まあ、お米入れてるものを移すったりするんだけど、はい、その入れてる先の移してる箱というか大きなものが、はい、もうないからちょっと掃除してっていう話があって、
はい、
それから継いだんですよね、
はい、
それが意外に入ってて中身が、
はい、
もうその瞬間ですよ、
グキッと、
うん、
あ、何日ぐらい寝込んで、
いや寝込んでだからね、その後医者に行ったんですけど、
はい、
まあ、軽いぎっくり腰ということで、重いやつではなかった。
よかったですね。
重いやつだともう動けないらしいですよね、
うん、そうですよね、
もう本当に寝てて手指動かしても痛いみたいなこと言ってる人いるから、
羽布団でも痛い、
そうそうそう、だからそこではなかった。
あ、
なんか1日ぐらいはちょっとしんどかったんで、さすがに、仕事も辞めましたけど、なかなか厳しいですね、仕事なくなると。
そうですよね。私も
いや仕事もいっぱい溜まってるから、
できなくなりますもんね。
で、国本さんは何ですか、
はい、
足くじいたの。
足くじいたのは階段でくじいた。
階段で。
でもまあぎっくり腰に比べたら
酔っ払ってたんじゃない。
ちょっと酔っ払ってました、
ね。ああ、それですか。
すね、ちょっとしたことで。で、
階段って降りるときでしょ、やっぱり。
降りるときにくぎってやりました。でもやっぱりお医者さん行くと腰が悪いのが原因で、足がそのちょっと上がりにくくなってるから腰を直しなさいって言われましたね。
筋肉よね、
うん、そうですね。でもやっぱぎっくり腰持ってるとその、ね、運動するのとかもちょっと怖いなとか、
ね、
鍛えるのも怖いなって思ってし
ま
うん
ですね。僕も今まで全くないんですよ、腰は。
そうですか。あ、そうですか、
はい、うん、だからでも今回やったのは私的にはジムに行けてない、はい、
うん、
そこにも大きな問題がある。
あ、私もしばらく行けてないです
。全然行けてない、はい、何ヶ月か。だいたい今までのパターンが肉離れ、はい、もう全部そのパターンなんですけど。
ですね、やっぱり日々のメンテナンス、
うん、大事ですね。気持ちはなんかね、うん、いけると思ったりしてる、
うん、そうですね。もうなんか普通の状態がどんだけありがたいことかっていうことをひしひしと感じます、
ね、それは言えますね、
うん、
僕もそうだね、肉離れした頃もしばらく杖じゃない、松葉杖的なやつで歩いてることありましたけど、
そうなん
ね、全く歩けなかった。
あ、そんなに大変
な、ね、右足やったかな。その日東京出張やったね。
あ、そうですか。
その頃は一応杖なしちゃったけど、はい、医者というかそれが「え、行くの?」とか言われて、それはダメでしょとか言われたんやけど、
いやでも私もぎっくり腰の後に東京出張あってすっごい大変だったですね。
腰も悪いんですね。じゃあ、そこ先の話だと、
ぎっくり腰持ちなんで、
それは
そういう時の出張つらいですよね、本当に。何の話をして、
はい、もうこんな話ばっかりでだんだん暗くなってくるんで、はい、全然話を変えて、やっぱり音楽の話がいいですよね。
そうですね、そうですね、
はい、今日はね、この後かけてもらいますけどね、ベートーベンを、
はいね、来年ベートーベンやですもんね、
う
ん、
ベートーベンやでね、
はい、
でどうですか、もう、
そうですね、私は
ベートーベンを、
そうなんですよ、実は来年1月11日に大阪ですけど北浜交響楽団の演奏会がありまして、そこでベートーベンの4番チェロで、
これはやっぱりベートーベンイヤーでベートーベン、
うん、それをやっぱり意識してですね、はい、もうなんか難しいですね
4番は ね、なんかであんまりアマチュアがいるとお客さん受けがしなかったりね、
う
ん、
そうですね、フルートが1本しかないので、
そうそうそう、
あんまりアマチュア受けはやらないとか、
フルート、そうそう、
いろいろね、
で洋楽賞が結構、
はい、
特にあの最近のあの店舗だと無理じゃないっていうぐらい、
ね、なんか最近ね、あのみんな店舗ベートーベン早い、
いやなんかそういう解釈なんですよ、
ですよね、本当に早いですよね、
それが本当に早いのね、
ね、本当に無理っていうぐらい、
あれ曲って早くなると全く突然できなくなりますよね、うん、ね途中まではできるんだけど、
ね、タンギングが、ね、
あれは弦も大変だと思うのは、う
ん、大変ですもん、
実でそれは1月の、
はいはい、1月11日に、ドーンセンターですね、
よく聞きますね、
はい、で後の曲はあのモーツァルトのハフナーと、それから、ブルフのロマンスです、
はい、ビオラの曲、
そうなんです、とっても素敵な曲です、
いいですね、
はい、
まあ、あの大阪の方も、
はいね、もしよろしければお越しください、はい、2時開演です、
私の方もすごい先だけど、はいはい、来年はベートーベンです、
あ、何ですか、
エロイカ、
あ、素敵ですね、
長いけどね、
うん、かっこいいですね、
50分くらいありますよ ね、
そうですね、
あれもきっと最近の演奏は短いんじゃないかと思うんだけど、
うん、ね、長い曲やからテンポ早いとそんだけぐっと縮みますよ ね、 だいぶね、
大きいでしょ、どうするの、でもあれ早くやると多分できないと思う、
うんうん、あ、でも爽快なテンポで、
爽快なテンポで、ね、
いいですね、
はい、やりたいと思います、ね、まあ、そんなのでベートーベンイヤーですよね、来年 ね、 ね、私も前も言いましたかね、
はい、来年楽しいらしいですね、
ベートーベン9曲全部聴くという、
どこでですか、
ウィーンで聴くという、
も
うウィーンフィルで聴く、
うん、なんと素敵な、
これね結構皆さんに声かけしてるんですよ、はい、行きませんかって言って、
ね、行きたいのは山々な人がいっぱいいます、
11月ぐらいに発売した、
はい、
ネット上ですかね、はい、案内が来たのは一応4回のコンサート投資券のみの発売でというやつね、まだいわゆるネット会員とか、はい、いわゆるさらに友の会はもっと安いんですけど、はいはい、まあ、私も友の会員じゃないん で、うん、でそれだけかなと思ったら、さすがにねそれだけでお客さんそんな埋まらないんでしょう、だからその後12月のいつだったかな、スタートしたと思うんですけど、
はい、
バラで売ってます、はい、やっぱりちょっと割高だけど、
あ、
だから、はい、1回目だと1番2番3番が聞けますみたいな、
あ、1、2、3と連続で、
はい、2回目は4番5番、はい、
うん、
で6番7番、
あ、そういうですね、
最後が8番9番と、
うん、豪華ですね、
豪華でしょ
うん、
そうそう、それを全部聞くと3週間近くになるという、
でもやっぱり買っちゃう人結構いるんですよね、
まあ、ウィーンに住んでる人は買うでしょ、
あ、まあね、いいですね、ウィーン住んでたら、ね、本当に、
でもそれがバラで売り出したから多分どれでもね、はい、いけますから、うん、
ね、その期間に合わせてもいい、
いいなと思うんですけど、
ですよね、
はい、話ばっかりしてると曲がちょっと飛んでしまいそうなんですけど、ここでベートーベンの4番5曲4番の4楽章、なんとトスカニーニという
早い
ですよ、早い指揮者で、はい、お願いします。ちょっと古い録音でいいですね、
そうですね、
1951年らしいですけど、
生まれてないです、ね、
私も生まれてませんよこれ、
ね、しかし早い演奏ですね、うん、
カーネギーホールですって、
あ、
すごい、トスカーニーは早いので有名だから、
うん、ねえ、ね、大変ですね、
奏者は大変です ね、
ねえ、こんな無理、
なんかちょっとマニアックな話になるけどね、うん、
はい、
あとチェルビダッケという指揮者が、はい、とてもピアノを要求する、
うん、
もうありえないぐらい小さな音、うん、それも大変らしいですよ、
でしょうね
もうほんでテンポが遅い、まあその人は遅いんだよね、うん、今度
遅くて小さいっていうのも大変ですよ、
ね、だからチャイコフスキーの5番の出だしとかね、息が持たないのね、
うん、
全く、
うん、
特にオーボエとか大変でしょうね、ピアノは、
そうでしょうね、まあ、長く吹くのはフルートよりは得意そうですけど、でき
るけど小さい音が ね、
ね、 そうですよね、クライネット
は、クライネットは小さい音は大丈夫で、息が今度しんどいから、
うん、そうですよねでもやっぱりピアノがすごく綺麗で上手なオケってやっぱすごいなって思いますね、
うん、なんか奥行きが、ね、あるというか、うん、
と
演奏に、
ね、幅が広がるというか、そうそうそう、
なんか全部、ね、
うん、
アマチュアってどうしても中程度の音量に固まるじゃないですか、メドピアノからメドホールっての間しかないみたいな、うんうん、あれは辛いね、
そうですね、
うん、ぼんやりした感じになって、
うん、
なんかちょっとマニュアルな話になりましたけど、はい、まあ、そんなのでベートーベンの250年だかな、なんかですよね、はい、またいろいろと来年のなんていうんですかな、 広報というかあれもベートーベンがかなり出てくるんでしょうね、はい、ね、
そうでしょうね、うん、たくさん、ね、音楽もかけたいですね、
うんうんうん、結構あのこの前も何かで聞いたんですけど、誰が好きですかっていう時にベートーベンってやっぱりまあまあ上がってくるんでね、
うん、
モーツァルトの多いかなとよく思ってるんやけど、
そうですね、
うん、でも なんかの精神性みたいなのが結構上がってるみたいですよ、うん、こう、
うん、チェロ弾いてるとやっぱりあれですね、ベートーベンの方がずっと面白いなって
。あ、そうです、あ、そうやね、モーツァルト
はね、うん、モーツァルトずっと刻んでるだけみたいな、まあ、それはそれであの初心者にはとっても楽しいんですけどやっぱあの運命で練習とかさせていただいたら
確かに言えますね、
うん、すごいやっぱり
木管の時はそんな感じなかったやろうけど、うん、あんまり、
うん、
あ、それは言えます ね、
モーツァルトフルートは楽しいですけど、
うんうんうん、
クラリネットもね曲は少ないけど楽しいですけど、すベートーベンやっぱり確かに奥の深さっていうのはありますよね、う
ん、なんかね力強いとか、うん、常になんかこう突進してるという感じもちょっとするんだけど、
う
ん、
骨太というか、
そうですよね、はい、はい、後半はちょっと音楽の話でまたマニアの話になってしまいましたが、じゃあ次回は、来年ということで
ね、
また1月になりますが、あ、第2日曜のお昼にぜひお聞きください。はい、パーソナリティは坂井論でした。
アシスタントの国分太子でした。この番組は地層性研究所の協力でお送りいたしました。